ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。おはようございます。神戸長田教会の吉田稔です。私は5月5日に大原美術館物語というタイトルでお話をさせていただきました。倉敷にあります大原美術館は、実業家の大原孫三郎と画家の小島虎次郎と岡山孤児院の創設者である石井十二の3人の男たちの出会いから生まれた美術館なのです。そして5月12日には、その大原美術館の創設者である大原孫三郎に大きな影響を与えましたキリスト者、石井十二という人のお話をさせていただきました。石井十二は福祉という言葉さえまだ定着していなかった時代に、孤児救済事業に着手し、実に3000人を超す孤児たちを育てて世に輩出した日本における社会福祉事業の先駆者です。前回は十字が医師になるための研修として岡山県の田舎の診療所で働いていた時に、夫と死に別れた貧しい2人の子供連れの母親から、子供を1人引き取ってもらえませんか、2人の子連れでは仕事をしたくても雇ってもらえないのですと懇願され、妻と相談の末に8歳になる男の子を引き取ったというお話をしました。そしてその後もさらに2人の子供を預かることになった十二は、医者になるべきか、孤児たちの育成のために生涯を捧げるべきか悩みますが、イギリスで1万人を超える孤児たちを救済したジョージ・ミュラーの感化を受けまして、孤児たちの救済のために生涯を捧げる決心をするのです。今日はその続きです。孤児たちのために自分の生涯を捧げる決心をした石井十二は、心変わりをしないようにと医学書を全部焼いてしまいます。そして住む人がいなくなった一軒のお寺を借りまして、そこで子供たちと一緒に共同生活を始めるのです。2年後には子供たちの数は51名に増えていました。十二はただその子供たちの世話をするだけではなくて、将来自立することができるように勉強を教えるとともに、各自の適性に合わせた職業訓練も行いました。子供たちは朝6時に起床して、皆で朝のお祈りを捧げ、朝食後の午前中は読み書き、算数などの勉強をします。そして昼食の後は、それぞれに合った仕事をするのです。小さな子供のお世話をしたり、お掃除や洗濯のお手伝いをする子供たちもいれば、畑仕事や旗織り、大工仕事や理髪師の見習いをする子供たちもいたそうです。また、十二は子供たち一人一人と部屋で対座して、一人一人からじっくりと話を聞いてから、教え諭し、時には叱ったりもする個別指導を大切にしました。また子供たちはお腹いっぱい食べれば盗みを働いたりしなくなるだろうと考えまして、食事の時にはおかわり自由でお腹いっぱい食べさせることを心がけたそうです。また十二は子供たちにも職員にも自分たちのことを石井のお父さん、お母さんと呼ばせて、どんなに人数が増えても家族のような親しい交わりを大切にしたのだそうです。やがて1890年に濃尾大地震が起こり、7000 7000人を超す人々が尊い命を落としました。そのような中で、震災孤児となった子どもたち93名を引き取った岡山孤児院の孤児の数は228名となります。さらに1903年に勃発しました日露戦争で親を亡くした孤児たちや、その翌年に東北地方で起こりました大規模な冷害による大飢饉のために捨てられたり、身売りされたりした子どもたちをも引き取り、岡山孤児院は1200人もの大所帯となります。それでも従事は、15人に1人の割合で、母親代わりの女性職員をつけて、実際にお母さんと呼ばせて、大所帯になっても家族の温かさを体験できるように配慮したそうです。それは、主イエスご自身の生きる姿勢とも共通する生き方でした。イエス・キリストは決して人をじっぱしとからげに扱うことをなさらず、一人一人の名前を呼んでくださって、一緒に食事の席についてくださって、時にはその御手を一人一人の上に置いてくださり、病を癒し、悪霊を追い出してくださいました。そのようにして、イエス様との交わりの中で、恵みをいただき、助けていただいた人たちには、何よりもイエス様の愛が伝わったに違いないと思います。人はたとえ食べ物や飲み物があって、病気にかかることがなくても、自分自身が愛されており、大切にされているという実感がなければ、生き生きと生きることはできないのです。イエス・キリストは、この人間に最も必要な本当の愛を与えてくださる救い主なのです。そしてこのイエス・キリストの愛によって愛され養われた人たちは、イエス様と同じように人をじっぱしとからげに扱うことをせず、自分もまた誰かの名前を呼び、その人に寄り添うことができるようになるのです。